マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、はい、なんかちょっと寒くなってきましたよね。
寒くなってきたね、うん、12月だもんね。
もう街はクリスマス一色ですか ね。
寂しいのか、うんうん、楽しいのか。
いや楽しいでしょ。
楽しいですか、うん、
今日はクリスマス
クリスマス
ちょっとメインに。
あ、いいですね。いいテーマですね。
いいテーマですか。
いいテーマですよ、はい、
それともう一つ、
もう一つ
何でしょう。
え、S と F の出会いでございます。
S? S。なんかちょっといやらしく
ないですか。そうね。S、うん、あの、正確にはサイエンスフィクションとか言うらしいですけど、あの、藤子不二雄は少し不思議と言っておりました。
あ、サイエンスフィクションのこと
?S と F で、少し不思議。
あ、面白いね。いいね、少し不思議か。うん、あ、さすが。
ドラえもんはそうやって生まれたらしいですよ。うん、
だからクリスマスと、
SF を
今日はつらつらと語っていこう
という、
はい、
つらつらと語っていこうという、ねうん、
ということでゲストはいらっしゃ
る。ゲストはですね、うん、シークレットゲストがいるんですけど、
あ、実はは
い、あ、まあ、後で
どこでもでは、
どこでもでは、そうそう、ね、うん、どこでやるではで登場しますから、
登場しますから、
もうあの後半まで皆さんお付き合いしないと、
うん、なんか今イタリアにいるっていう話、
イギリスにいるっていう話、
ね、イギリスにいるのか、はい、うん、なるほどね、ね、うん、じゃあ後でどこでもではしましょうね。
どこでもでは登場します、
はい、うん、ということで、
ということで、じゃあなんで、うん、SF をテーマにうん、話そうかと思ったんでしょうね、うん、僕ら、
うん、だからほら、このラジオ番組でも SF の話ちょっとしたことなかったっ、
はい、あるあるある
あるよね。
あります、あります。
なんでしょ
う。ちょうど1年ちょい前ぐらいの2人のミュージックバトルの時に、
うん、あ、そうだっけ、
山下達郎の
歌で、はいはいはいはい、あれはね、
SF 小説をテーマにした歌があると、
夏
の扉、
ね、あ、なるほど、ね、はい、ハイライン
ハイライン、
ハイラインですよ、うん、あ、その時話したんですよね。
その時話したんですよ、うん、
その時以来ですよね、
はい、で、まあ、メジャーな小説ではあるけど、うん、あの、割とオタクっぽい小説でもあるので、うんうん、あの、俺がつらっと言ったらもう、うん、マーボーが超食いついてきて、うん、知ってる知ってるとか言って、
そうそうそう、で、僕はあのほら、山下達郎の曲の中で、
はい、
その、あの、猫の名前とか、ね、
はい、
俺でなんか、なんとなく聞いてたけど、うん、それがそうだとは全く思わず、
ピートね、ピート、
うん、そうそう、うん。で、それで、ターボから聞いて、うん、ああ、そうなんだって言って。
そうですよ。
またあれがね、我々の翔さんの山下達郎がね、
うん、
好きな小説だとか。
そうそうそう。
ね、山下、うん、達郎ね、お翔さんも、うん、あの、番組の中でね、あのレイ・ブラッドベリーとか、
はい、出ますね、
結構ね、
出ますね、
あの人も好きなんじゃないかな、
ね、うん、だから皆さん今日はあれですよ、うん、もうあの SF 好きじゃない人には、うん、一体何言ってるか分かんない回になりますけど、
もうあっちの方に走っていくというような、
行くっていう感じですね、うんうん、で今日はあの、まあ、シークレットゲストもいるんですけど、うん、あの架空のベンチに星新一と手塚治虫が座ってるという体でやっていきますので、
あ、なるほどなるほど、ね、あ、どうも初めまして、
よろしくお願いします。もう大師匠神様、よろしくお願いします。
じゃあターボーは、うん、SF こと始めはどこから始まったの。
だから、うん、僕らの年代は、まあ、白黒テレビが始まった時代ですから、うんうんうん、まず、まあ、手塚治虫というキーワードが出てきたから、
うん、
日本初のアニメで鉄腕アトム、
うん、アトム、あ、ね、そうですね、
あとはあの、うん、ウルトラ Q から始まりの、うん、ウルトラマンですよ。
ウルトラマンですね、
はい、
あ、なかなかあの悲しい話もいっぱいあったよ、ウルトラマンもね。
いっぱいありましたね。
ジャミラーってね。
ジャミラー、
ジャミラーなんで、あの、怪獣になっちゃったのかって言ったらね。
本当に、本当に。もともと人間だったんですよね。そう
そう、月に置かれたね。
そう。
置いてきぼりにされたね。
そうそう。うん、あと、シーボーズって言ってね。
うん、
怪獣墓場から。
怪獣から来たら、からね。ああいうなんか、ウルトラ Q も結構あれだったよね。
ね。
うん。僕はどちらかというと、あの、まあ、ウルトラマンもずっと見てたんですけど、
はい、
あの、SF を気にするようになって、まあ、ドラえもんかな。
ああ、なるほどね。
だってドラえもん
小学生やっぱ。
小学生。
ドラえもん小学生だもんね、
はい。ドラえもんって今から考えると設定そのものがね、
うん、
SF ですよね。
SF ですよね。ね、
うん、要するにあれは、うん、あの、ドラえもんの、あ、じゃあ、のび太の子孫が、
うん、
あの、自分のご先祖様の、
そうですよね。
を強制しようと。
はい。
あの、もっと、あの、いいようにしようと。
はい。
で、わざわざドラえもん送り込んでくるんですよね。
うんうんうん、
要するに、自分の、うん、あの、ご先祖様のところに。
はい。
でドラえもんの力を借りて、まっとうな人間になれと。
うん、
伸びたって、もう名前から伸びてるんですからね。
うん、ね、うまいよね、
ね、それ、うん。それをこう伸びるのね、
はい、
成長するのを伸びたに
こ
うしようっていうような感じで。ドラえもん、これ、あの、あれですよね。要するに、過去を変えちゃう ってことで、なんか結構やばい話。
やばい話、ね。
やばい話。これ、だってバックトゥーザフューチャーだったらね。
そうそうそう。
あの、過去を変えると
写真で。SF のイディオムからすると。
そうそう。イディオムですると、写真でね、消えちゃったりとかするので。
誰かがいなくなったりとかね。
うん、この辺もね、うん、あの、SF はどういうふうに説明してるかね、うん、後で解説をお願いします。
俺今パッと思い出した話して、今どうでもいい話なんだけど。
どうでもいくらいでもいい。
オーラ、オーラ、あの、ちょっとスペイン行ってきたんですよ。
あ、
ターボ。ターボスペイン行ってきて。
前回の放送から今日まで。
そうそう。であの、もう、絶対本屋行きたいって思ってて、
うんうんうん、
で、本屋で、ドラえもん見つけたんですよ、スペインで。
スペインで。
スペインで。
スペインでもドラえもんいた。
ドラえもんがいた。で、あの、
ね、
スペイン語というんですかね、うんうん、あっちの言葉のドラえもん一冊一巻買って
帰って
きた。買って帰ってきたという。
さすがですね。やっぱりね。
あの、うん、割とあれですよ、日本の SF とかは、うん、あの、スペインでは、リスペクトされてるというか。
うん、あ、そうですか。
漫画という言葉がありましたので。
漫画という言葉が。あ、じゃあ、オタクって言葉も多分あるでしょうね。
オタクという言葉
も、うん、あるでしょうね。
ね、
いやいや、だからドラえもんはね、やっぱり僕らの、うん、まあ、ウルトラマンもそうだけど、うん、まあ、SF こと始めたよね。
はい、はい、
うん。それから始まって。
始まって。
で、中学生になってくると。
そうです、なってくると。
ちょっとこう、また、あの、本とか読み出して、
ね、
ま、漫画じゃちょっと物足りなくなっちゃってね。
はいはい、うん、で、まあ、中学生の時さ、あの、うん、まあ、もちろん本の話は後でしていくんですけど、うんうんうん、NHK でね、僕らの世代は、ジュブナイルというか、少年シリーズというのがあって、うんうん。
少年ドラマシリーズ。
そうそうそう。う
ん、6時5分からやるや
つ、ね。そうなんですか。よく覚えてるね。
わかりますよ。
謎の転校
生。謎の転校生とかね。
時をかける少女。
誘拐大作戦。
あ、誘拐大作戦、うん。狙われた学園とかね。
あったね、あれね。
ドキドキして見てましたよね。
ドキドキしましたよ、本当にね。ちょっとこう、出てくるね、女優さんもお姉さんでね。
そうそう。
なんかちょっとこう、甘酸っぱい感じがあってね。ね、うん、たまらんかったですね。
たまらんかったですね、
う
ん。
SF だけじゃなかったんですよね。
ああ、そうそう。
あの、他の、ね、
少年心
くすぐる、ね。少年心。うん、そうそうそう。他のドラマもあったんだけど、うん、SF 界がやっぱり楽しみでしたよね。
楽しみでしたね。
謎の転校生とかね。
ね、
うん。ケンソゴロだったっけ、ソグルだったっけ。ね。
そう。
あれはやっぱり SF 心をくすぐりましたよね。
くすぐりましたね。
うん
うん
うん、
じゃあ、小説の話に行きたいんですけど、うん、今日はね、うん、あの、クリスマスソング特集もやりたいので、
ああ、そうですね。はい、
もう、うん、
あ
の、サクッと先にクリスマスソングを一
曲、ああ、どうぞどうぞ。
流させてください。
タボ何もしたの？
タボはですね、うん、デビッド・フォスターというメイプロデューサーで、本当にシカゴとか、
うん、
昔で言うとアイスランド・ド・ファイヤーとか、うん、最近でもないけど、セリーヌ・ディオンとか、もう本当に、あの、アラジンの曲も彼が作ってるんですけどね。うん、
プロデューサーなの？
プロデューサー。本人も、あの、
歌も歌う。
ミュージシャンで歌も歌うんですけど、その方が、あの、多分80年代だったと思うんですけど、うん、クリスマスアルバムを出したんですよ。
はい。
デビッド・フォスターのクリスマスアルバムという、うん、ベタなタイトルで。うん、で、ナット・キング・コールの娘の、ナタリー・コール。
ナタリー・コール。
合ってる、はい、うん、ナタリー・コールに、あの、歌ってもらった、うん、ちょっと正確な名称は覚えてないですけど、うん、僕はこういう名前で覚えてるんで、
うん、
あの、クリスマスリストという曲があって、
うん、
で、アメリカとかさ、あの、あれじゃん、靴下かけて、そこに、うん、あの、欲しいものを入れるという習慣が。
はいはいはい。
それをクリスマスリストって言うんですけどね。
あ
の、子供たちが欲しいものを、あの、ねだるみたいな、
うんうん。
で、それを持ってきたんで、まずそれ聞いてください。
う
ん、
はい、聞いてみましょう。
はい。はい、ナタリーコールでクリスマスリストでした。あとで、まあ、オチをね、ちょっとバラすけど、ぜひ、YouTube で、あの、ポッドキャストの人は YouTube で聞いてみてください。
デビッド・フォスターってジョディ・フォスターとは関係ない、ね。
関係ないんだな、ね、残念ながら。
ね、
メイプロデューサーで、もう本当に検索したら、すっげえ曲いっぱい出てくるから。
ああ、なるほどね。
ちょっと今語り尽くせないんです
けど、うん。語り尽くせない、
うん。
なるほど。なんかあの、80年代の終わりぐらいの雰囲気。
ああ、そうですね。
雰囲気の音ですよね。
まさにまさにその通りなんですよ。ね、90年代初頭から80年代、
はい。世の中がまだ良かった頃ですね。
そうですね。バブルがね、まだ残ってた頃で。
はい。
うん、じゃあ、マーボ。
うん、
先ほど SF で、小説で。
そうなんですよ。僕は、中学校行ったらですね、もう誰もが出会う、あの、まあ、小学校で出会う人もいるんですけど、うん、星新一。
星新一、ね。すごい。うんうん、今、あの、皆さん目の前に麻婆が、あの、ボッコちゃんという、
ボッコちゃんという、ね、
有名な、うん、あの、星新一の持ってますけど、
うん。これ中学の時買ったんですよ。
ボロボロ。
ボロボロ、ボロボロ。
最高ですね。
心、うんうん、の中にね、うん、もう忘れられないのがね、うん、生活維持症。維持症、生活維持症っていうのが
あるんですよ。聞いたことある。
生活維持、あの、その最高にいい世の中になってるんですよ。うんうん、未来ね、
うんうん。
だけど秘密があるんですよ。
うんうん、
それは、あの、生活維持症っていうのはこの部局なんだけど、そこの役人が、くじ引きで一人一人をね、うん、あの、 今回は誰だ誰だって殺していくわけ。
へ、
殺して、ま、回っていくんです、うんうん、それが生活維持省の仕事なんです。
ああなるほど、うん、維持するわけね。
そうそう、うん、でこう人をこういうふうに平等にこう殺すことによって、うんうん、そう、あの生活のこのいろんな資源が保たれて、うん、みんなハッピーになってるっていう。
なるほどね、
うん、オチがね、もう言わないけどネタバレだから、オチがものすごく怖いんだけど、うん、だからその
そう、そうなんですよね、ボッコちゃんとかもね、あのブラックユーモア系だから、
うん、そうなんですよ。でそれでその後ね、うん、で SF は続くよどこまでもってことなんですけど、うんうん、このクジっていうね、
クジ、
これちょっとあの SF だと違うんだけど、うん、シャーリー・ジャクソン、シャーリー・ジャクソンっていう人、はい、これあの、うん、お化け屋敷の話書いたりする人なんだけど、うん、これも同じ主題なんですよ。あるね、田舎の村が1年に1回クジで引いて、うん、で当たった人はみんなに殺されるっていう、叩き殺されるって話なんですよ、うん、で同じだなと思って、うんうん、だからこういうなんか一人の人を犠牲にすることによって、うん、コミュニティが維持されるっていう話 で、これ読んで、あ、なんか星新一のあれだなっていう感じで思い出して、で、またね、同じのがあったんですよ。うん、
すごい、うん、俺も今聞きながらちょっと一人思い出したよ、うん、こそういうの
は。あ、本当、
うん、
で、このね、グインっていう人なんですけど、はい、これはね、ゲド戦記書いた人。
あ、はいはい。
ゲド戦記書いた人が、うん、オメラスから歩み去る人々。
うん、っていう短編みたいな、
短編です。うん、僕短編が好きなんですよ。
あ、なるほど。
長編読むのね、ちょっとね、あれなんです。で、これの中にもね、うん、やっぱそういう話があって、うん、すごい幸せなとこなんだけど、うん、地下に一人ね、うん、あの、犠牲にされてる人がいるわけ。
なるほど。
で、このオメラスにいる人は、一回その人を必ず見ないといけないんですよ。
うんうん、
必ず。そういう人がいて、うん、生活が維持されてるってことをね、
あ、なるほど、
必ず見ないといけないんですよ。うん、だけど、みんな、あの、それ見て、うん、まあ、でも自分が幸せだからいいか、みたいな感じで。
なるほど、
ね。なるんだけど、うん、これね、最後がね、すごく僕は印象的なんですけど、うん、最後は、ちょっと最後、ちょっと読んじゃっていいですか？
どうぞ。
ね。で、子供もその、牢屋のいる人を見たりとかするんだけど、うん、大人を見るんだけど、うん、穴蔵の子供を見に行った少年少女のうち誰かが、ですね、家に帰ってこないことがあった。
うん、
あるいは、年を取った男女の誰かが1日、2日黙り込んだ挙句に、不意と家を出ることもある。だからね。うん、で、一人きりで通りを歩き出すと。そして。で、オメラスの外に出る。誰もが一人だ。って言うんですね。
うん、
それで、彼らは、行ったらもう二度と帰ってこないと、オメラスに。
うんうん、
だ、彼らは、そういった一人が犠牲になるような社会を、と自分で考えて、
うん、
で、一人一人、誰も言うことなく去っていくんですよね。
あ、
これが最後の光景なんですよ。
深いな。
だから、これちょっと感動したんですよ。だから、このね、あの、星新一の生活維持省とこのクジっていうね、
うん、
ところで、まあ、社会がそういうふうなので維持されてるっていうことで、うん、で、これもオメラスも最初はその話だったんだけど、うん、なんかこう、ふんづまりの感じで、これでいいんだろうかと思ったんだけど、うん、このオメラスを去る人で、あの、そこを疑問を感じて去っていく人がいるっていうのがあって、もうこの30年間読みつないで、ここでやっとこう、ふんづまりが取れたみたいな。
なるほどね。
で、このオメラスから去った人たちが作った、社会を変えたのが、この同じグインが、あの、書いた、所有せざる人々っていう。
続編みたいなのが続くわけね。
これがね、またね、うん、長編で読んじゃったんだけど、
うんうん、
我慢して。
うん、あの我慢しないでよ。
我慢して読んだんだけど、だから、こういう、読みつないでいくと、なんかね、違う小説なんだけど、こう話、ね、主題がこう。
ある。
そうそうそう、うん。なんか面白いなと思って、うん、こういう世界がね。うん、なんかね、なんかそういう印象的な話あります
ね。あの、思い出したのレイ・ブラッドベリーだったかな、うん、ウは宇宙のウという小説の中にあったやつで、うん、まあ、滅びるわけですよ、この村が。
うん、
村が滅びるんだけど。うんうん、どうやって生き残るかというと、タイムスリープをしてまた元の場所に戻って、同じ歴史をずっと繰り返していく。
ループもの。
ループもので、うん、で、子供がある日ちょっと疑問を抱いて、うん、大人たちがいなくなることに関して、
うんうんうんうん、
で、なんか僕が犠牲になるみたいな。
なるほど。ループものも面白いよね。
そうね。
恋はデジャブっていう映画があったけど。
あったね。
ビル・マーレイが出てるやつなんですけど、はいはい、いつも朝起きたら同じ日が始まるっていう。
はいはい、
で、その日のうちにいろいろと女に振られたりいろいろだったんだけど、また次の日戻ってるっていう。う
んうん、なかなか永遠のテーマだよね。
うん、
記憶を失ってまた思い出すとかね。
うん、そうそうそう。SF ってなんかちょっとパターンあるよね。
ありますね。
タイムマシンも
ありますね、
うん。さっきのね、うん、あの、過去の人が、あ、未来の人が過去を変えるみたいな、うんうん、パラレルものとかね。うん、
で、俺、ちょっとね、
うん、はいはい。
なんだったかな。うん、 名前が思い出しくない、うん、タイトルは分かるんだけど、うん、あの星を継ぐ者という、うん、
はいはいはいはい、
あれも、うん、あのまあ
方眼じゃなく
て、あ方眼か、方眼方眼、そうだ、うん、あれもあの、うん、こう人類が、まあ、太陽系がなんでできたかという話なんだけど、うん、そこで一旦終わるんだけど、うん、続編ができてね、うん、なんか巨人が発見されるの、うん、木星かどっか でそれが実は800年前ぐらいに亡くなった人だったという地球人の形をしたみたいな、
それいいよね、うん、いいよね、いいよ、俺そういう話もそういうスケールの大きい話も好き、
うんうん、でそれは全然つながってないようだけど星を継ぐものとつながっていくというところで、
うんうんうん、
ですこの巨人がすっげえいい人でさ、いい人だったというような設定なんだけど、
そうそうそう、だからあれだよね、あのこう時間がさ直線的にずっとあのこう原始からずっとだんだん今の文明の社会に行ったんじゃなくて、はい、昔文明が栄えてたとこ上がってまた滅びてまた文明が、
ああそうですね、
そういうちょっとこうあの円環的になってるっていうかね、うん、あの輪廻転生みたいな感じ、輪廻転生みたいな、ね、その痕跡が少しどっかに残ってたりとかね、うんうんうん、そういう話も結構面白いね。
滅びた後ものみたいのは、あれですよね、うん、あの、コナン。あの、未来少年コナンとかね。残された人々
とか、ね。ナウシカとかね。
あの辺も、うん。あれも70年代に出た小説なんですけど、うん、あの、元ネタ超暗いんですよね。
ちょっと暗い暗い暗い。う
ん、あ、知ってる？さすがだね。超暗いんだよね。
そうそうそうそう。
あれが宮崎駿の手になると、ああいうものになるから。
そうそうそうそう。
やっぱね、うん、作り手はすごいですね。
あれターボーはなんかあの小説系はなんか読んだ、あの中学の時に
出会った、もう僕はもうあれですよ、筒井康隆、もうベタですけど、う
ん、いやいや、あの中学校でね、うん、あの成績がいいのはね、うん、いい子はね筒井康隆読んでね、
そう、
俺星一読むとお前まだそんなの読んでんのって
言
って
、いやいやいや、で
俺しょっちゅうね筒井康隆にね、いつもねバカにされてたんですよ、もう本当に、うん、
ちょっとシニカルなんだよね筒井康隆、
ちょっと大人が読む感じがね、
あ、そうそうそう、うん、あの割と皮肉っぽかったです、そうそうそう、で時をかける少女とかさ、うん、割ともう読みやすい本があるんだけど、
あれも筒井康隆とかなんだよね、
うん、うん、だけどあの家族八景っていう、
あらました、七瀬、
ね、七瀬、そうそうそう、七瀬って女の子は家政婦やって人の心が読めるから、うん、まあその家族のドロドロしたものを表していくっていう、うん、なんか家庭ドラマのちょっとみたいな感じで、
うん、そうそうそう、
これがなんと続編で今出た七瀬再びになると、うんうん、超能力ものに変わっていく、
ああそうそうそう、
もうあれはドキドキしたね、うん、本当に、
だからほら、あの今こちらのラジオ聞いてる方々はね、人の心を読めたらどんなにいいかと思うじゃない、
うん、
でも人の心を読めると結構辛いんですよ、
ね、辛いんだよね、
辛いんだよね、
辛いんだよ、
辛いんだよ、
で人の心が、うん、あの入ってきても辛いんだよ、悟られっていうのがあるんだけど、
そうそうそうそうそう、だからその SF ってそこをさ、うん、見せてくれるじゃん、
ね、
あの時に戻れたらいいなと思うけど、戻ったら戻ったら辛い
ん
です
、そうなんですよね、
いろんなものがあったりとかして ね、うん、
人は忘れていくからいいんだよね、
う
ん
う
ん、
いや本当にそうかもしれませんね、
うん、いやいやというところで、
はいはい、
じゃあマーボー、
はい、曲を、私はですね、もうあのベタな曲ですけど、はいはい、クリス・レアの、うん、ドライビングホームフォークリスマスだ、
ね、おー、うん、懐かしい、
うん、そうそうそう、これすごくいい曲なので、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、
はいはい、クリス・レアでドライビングホームフォークリスマスでした。いい
ね、しみじみするね。
そうそうそう、これね、あのクリスマスだったらお家へ帰る話なんだけど、
うんうん、
で道は渋滞、
はいはい、
で隣のご覧よ、隣の、あの、車の運転手、彼も楽しいお家に帰るのをウキウキして運転してんだぜっていう話でさ、
うん、
なかなかあの、僕たちのね、うん、クリスマスって、若い時のクリスマスってったらさ、恋人たちのクリスマスじゃない。
そうですね。
だけどアメリカとか行くとさ、家族のクリスマスなんだよね。
あ
の
本当はゆっ
くり過ごすよ。多分もう俺アメリカで生活してるってしたことあるからさ、うんうんうん、あの、クリスマスの雰囲気、あのね、うんうん、わかるよね。
そうそう、うん。なんか割と静かに本当は過ごすみたいなね、うん、家族でね。
家族の元で過ごす。日本のお正月みたいなもんですかね。
そうですよね。
うんうん。あんな感じだよね。うん、
遅い、うん、早い夕飯、遅いランチみたいな感じでね。うんうん、やってみたいな、
うん。みんなウキウキして帰っててね。
ね、う
ん、そうそうそう、家族を感じる歌でした。
はい。はい、ありがとうございます。うん、今、曲 曲流れてた間僕ら雑談してるわけですけど、うん、ちょっと思い出した話で、うんうん、まあ、昔の日本の作家の中で小松左京というのが来て、うんで、日本沈没って有名じゃない、
ありましたね、
う
ん、
で
沈没しちゃいましたね、日本ね、
俺あの、うん、作家の名前も当たってるか分かんないけど、横山清純だったかな、うん、なんとかっていう人がいて、うん、まあ、あのごめんなさい、本当に性格かどうか分かんないけど、うん、日本以外全部沈没って、うん、小説書いてて、
知ってる
知ってる知ってる、あれもすっげえ面白くさ、日本以外が全部沈没して、もう有名人しか、
ね、
そう来れない、これ、日本に来れなくて、
日本にいっぱい有名人、ね、
そうそうそう、あのビリー・ジョエルがバスエでピアノ弾いてるみたいな、すっげえ面白かったんだけど、皆さんよかったら探してみてください。はいはい、で、マーボーのじゃあ、うん、あの、あれは、マイフェバリットというか、
あ、私、うん、私はね、あの、僕、短編が好きなんですよね、やっぱり、
はいはい、
うん、短編が好きでね、うん、ちょっと名前忘れちゃったな、うん、あのフレデリック・ブラウンかな、フレデリック・ブラウンのね、うん、あのベストじゃないですよ、
うんうん、
パッと思い出したね、あのフレデリック・ブラウンの、うん、不死鳥 が語るだから、不死鳥ってフェニックス、フェニックス、
うん、
フェニックスが語る話だったかな、うん、みたいな感じのがあってさ、うん、さっきの話みたいな大きい文明の話、
はいはい、
でこの主人公は、ものすごくもう長く生きる人だわけ。
うん、
長く生きる人。とにかく、もう1億年ぐらい生きる人で。
はいはい、
それが、人間社会に住むんだよね。
うん、
で原始時代の時はそいつも、原始時代の真似して、うん、ふうふうって言いながら、辛かったよ、みたいな感じで書いてるわけよ。
うんうんうん、
で、それで、みんなが死にたい、文明が死にたいだとは、うん、ちょっと冬眠期に入ったりとかしてさ、それでもう、わかんないな、うん、何百億年、はいはい、何百年、何百万年かな、うん、と生きてた人とかなんだけど、
うん、
で、最終的に文明が滅びてまた起こって、文明が滅びて見てきてると、うん、最後にその人がね、この文明のことについて語るんだよね。
うん
うん、だから、失敗すんなと。
なるほど。
うん、滅んでもまた、なんかできるよ、みたいな感じでさ。言うんだけど、それがまあ、俺が言うともうちょっとチャラい話になっちゃうんだけど、それがね、読むとね、
心残ってんだ、
うん、どういう話に展開になっていくのかなと思うんだけど、最後に、ああ、そういうことだったのか、みたいな感じで。火、
ね、
うん、の鳥みたいなもんかな、火の鳥もら
う。はいはいはい。
蘇っては何してる
んですか、蘇っては何してる
んですか。あんな感じで、うん、なかなか良かったです
けどね。手塚さんもやってたテーマですからね。
うん。
うん、俺はね、うん、漫画家なんだけど、萩尾元という女性漫画家がいて、ポーの一族とか、トーマの心臓というのを書いたの、うん、この人が、11人いるという。
ああ、宇宙門。
そう、宇宙大学に受験するんだけど、うん、最終試験が、まあ、いろんなところで最終試験があるんだけど、宇宙ステーションに10名の、受験生が集められて、うん、実際蓋を開けたら、11名受験生がいるという話で、まあ、そこに起こっていくいろんなハプニングを、11名で乗り越えていって、最後になんで11名いたかという、
ことが種
があるという、で、まあ、これもこれですっごい面白いんだけど、うん、その続編がその後できて、うん、でこの子たちは宇宙大学に入っていくんだけど、うん、したら、まあ、そこにいた何名かの主人公みたいな人たちがいっぱいいるんだよ、群像劇だから、うん、でそこが生徒同士の隣の、星同士が戦争するというところで、
うんうんうん、
東のとは、西の地平、東のとはって、
うんうん、
11人の続編があるんだけど、うんうん、これがね、また切なくてね。
切ない。
もう、希望もあるけど切ないというね。
なるほどね。
ぜひ、機会があったら皆さん読んでみてください。サンゴザキッチン、どこだ、桜坂の本屋さん。
うん、
なんだっけ、
うん、
サンゴザキッチンのところの本屋に、うん、たまに古本で残ってますから。
桜坂の、あ、そう、サンゴザキッチンか。古本屋さん。
古本屋さん。
はいはい、
サンゴザキッチンは、喫茶店だけど。
そ
うか。本屋の名前忘れたんですけど、そこにあります
ので。桜崎劇場の中の本屋。
中の本屋、中の本屋
だ。あそこ。古本あるもんね。
そうそう、古本屋があって、うん、割と萩尾元とかね、レアなの置いてるんですよ。
うん、いや、漫画、日本の漫画はレベル高いよね。
すごいよね。うん、本当に。
藤子不二雄の作品でさ、なんかタイムマシンをさ、うん、作る人の話だったんだけど、
うん、
ね、ずっと作ってたんだけど、ある時、やめたって言って、
はい、
で畳の上でずっと座ってるわけ、
うん、
で誰かがなんで座ってるのって言ったら、いや未来の俺はタイムマシン多分作ったはずだから、
はいはい、
俺を迎えに来るはずだって。
なるほど
すげえなーっていう、
面白いね、藤子不二雄でそうやって何やってる、そう未来からその別の人が来て同じ 佐々木が来た。お前が今頑張らないから大変なんだよって言って、したら、その次の未来の人が来て、その次の未来の人が、8名ぐらいで本人同士が喧嘩するっていうのもあったけどね。
笑うよね。ね、そうそうそうそう。
はい。じゃあ、ま、あの、テンポよくですけど、次のクリスマスソング言っていいですか、うん、はい、じゃあ、さっきのあの、クリスマスリストのネタバラシをしたいと思うんですけど、
寝たかったんだね、
うん、さっきは、まあ、英語で歌ったんですけど、うん、これを日本語で歌った人がいるんですよ、
はいはい、
だからその日本語の詩をぜひ聞いてほしいんですけど、はい、誰だった、平原綾香、合ってます、うん、平原綾香のクリスマスリストです、同じ曲です、
うん、
はい、平原綾香でクリスマスリストでした、
はい、先ほどの ね、歌とはまた違った感じ、ね、
はい、戦争が終わらないように、うん、愛は続くように私たちは諦めないと歌っております、
なるほど、はい、いや素晴らしいです、
はい、じゃあ、どこでもドア開けていい、
あ、いいですよ、
どこでもドア、あ、そうですね、あの、どこでもドア開けています、うんうん、どこでもドア、はい、じゃじゃじゃじゃん。イギリスから、あの、ちょっと、ドア開けたら向こうにイギリスの風景が見えるんですけど。
ああ、あの、ロンドン橋。
ロンドン橋ね。アビーロードのそばで住んでるらしいですよ、今。
あ、そうだ、うん、あれ、あれ、リンゴじゃないか、
リンゴ違うじゃあ今日のシークレットゲスト、はい、登場です。どうぞ。
こんばんは。
誰、誰、
田中博人です。
あ、田中さんだ。
田中さん
だよ
な。
お帰り。
どこでもドア。
どこでもドア。
なの、いつ買ったの、どこでも。どこで買ったの、
穴で買いました。
穴で買ったの。
たまらね。
なんと、さっき、あの、飛行場に着いたところ、うん、無理やり呼んでここに座っております。イギリスから。まあ、ヨーロッパはね、いろいろ回って。
イギリスから。
イギリスから。イギリスのもうクリスマスの雰囲気出てます、イギリス。
あ、もうすごいですよ。
すごい、
うん、あのブラックフライデーが終わると、うん、もう一気にもうクリスマス商戦でね、うん、
商戦で
もう街中クリスマスのイルミネーション、
イルミネーション
の会ですね、すごいですよ、
うん、
ロンドンなんですよね、都会に住んで
る、うん、ロンドンですね、うん、はい、そのさっき言ったアビーロードから5分
とか、すごいね、
あ、なるほどなるほど、
ちなみにあのアビーロードやっぱ人いっぱい
いる、すごいですよ、もうあの格好してみんな写真撮ってもう大渋滞しちゃってて、大渋滞、
誰か一人は裸足で歩く、うん、4人組で歩くぞみたいな感じ、
なるほどね、うん、裸で歩いてる人見たけどね、
裸、
うん、
ちょっと今は無理ですね、
寒いから、うん、
でちょうどあの向かいにあのスタジオがあるんですよ。
うんうん、
あの昔だから、そうそう。でも今はね、EMI になってるんですよ、
ね。EMI、うん。ああ、なるほどね。
それ、うん、それがビーロードスタジオ。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
そこに、やっぱり、あの、ボール・マカトニーがいるわけ。
いや、時々来てるのかな、わかんないですけど。
来てる。
わかんない、わかんない。来てるかもしれない。
冗談で言ったでしょ。
冗談で言った。ごめんなさい。すいません。
いやいや、
まあ、来たら大騒ぎになってわかると思う
んですけど、ね。そうだよね。ロンドンからね、どこでもドアから通じてきましたけど。
17時間かかりましたよ。
17時間。
田中さん知らないかもしれないけど、うん、今日は SF の話してるわけ。
あ、そうそう、うん。今ドアから出てきたからね。
うんうん、そこでどこでもドアってもうまさにタイムリーだよね。
ね、うん、SF の思い出って何かある？
漫画が、
やっぱり漫画ですか。
うん、そうだよね、好きですね。うん、うんうん、だから一番最初読んだのはやっぱり、まあ、ドラえもん、
ね、ドラえもんから入るんだね、
うん、でなんか結構僕自分とのび太がオーバーラップしてて結構ガキの頃ってなんかダメだったんですよ、
あ、
うん、運動音痴だったし、うん、なんかメガネもかけてて、
わかった、ドラえもんが来たんだよ、
う
ん、
ドラえもんが来たのか、あ、そうか、
ドラえもん来たんだよ、
そうだ、ね、
あ、田中さんが呼んでるけどのび太だったんだ、
うんうん、そうなんだ、うん、
いつもだから、あ、俺ってのび太だなと思いながら読んでて、うん、ドラえもんいたらいいなと思ってて。
いいね、そうね、そしたら机の中出てきて。
そうなの、ひょこっと出てきて。
じゃあさ、今日タイムマシンで、うん、田中さんがのび太時代の子供のとこまで行こうよ。
行く？
その後、うん、その後、ちょっと飲み行こう。
飲みに行くか。いいね。田中さんにとってのドラえもんは、あの、フランチェスカ？
あ、結構そうかもしれない、
ね。ああ、なるほど。ごちそうさまでした。
ごちそうさまです。フランチェスカというのは、わからない方のために解説すると、うん、田中さんの奥様で、イタリア人の方になります。はい。
そうなんですよ。それでね、うん、今日ね、あの、このね、バラード。
うん、バラード、あ、バラード、あなたの大好きなバラード。
紹介したいんですよ、バラード。バラードっていう、これはね、大人になって出会ったんだけど、うん、子供はちょっと読むとね、はって感じになると思うんですけど。
青春世界みたいな、ね、
うん。この人ほら、宇宙は広いっていろんなことあるけど、うん、人間の心もさ、うん、結構不思議じゃない、
はい、
でこの時の声っていうのは、うん、意識下の
時の声って本なんですね、
うん、時の声っていうこの本なんですけど、うん、これ短編集なんですけどね、
はい、
意識下のサブリミナルの、
はい、
その刺激で人間が行動を律せられるっていう、まあ、そういうのがあるじゃないですか、
うんうん、
それをこう小説にし短編にしたやつなんですけど、うんうん、まあ、広告の話と対になってるんだけどね、
うん
うん、だからこうずっとこう刺激 なんかこう、あの意識下に刺激を受けて行動が制限されてると、はい、うん、自分の本当の意思っていうのはどういうものなんだろうと。
なるほどね、あるあるだね、結構
意思ってよく自由意思って言うけど、うん、実はコントロールされてるだけなんじゃないのとかさ、
それは SF ジャンルなの、一応創設としては SF
なの、 SF なんです、 SF なんです、うん、だからこのバラードっていう人はその宇宙じゃなくて人間の心の中に宇宙を見て、うん、インナースペースっていう、うん、でそこの不思議さを書いた感じのあれなんだよね、うん、
なるほどね、うん、バラード大好きですよね。
バラードね。名前がほら、なんか結構いいでしょ、名前。覚えやすいし。
覚えやすい。
でも、太陽の帝国みたいな、ほら、スピルバーグの。ね、あれの原作もバラードなんで、
ね。言ってましたね。
うん、幅広い、幅広い、幅広い人、うん、で、破滅物
語。バラードはなくなっちゃったんだよね。
なくなったっけ、うん。うん、タボからね、バラードの SF、
うん、
そ
うなんですよ、
うん、の本ももらって、うん、もうすごく嬉しいです。
SF マガジンがね、
SF マガジンか、
マガジンあげた、うん、SF マガジンって僕らが生まれる本当に数年前に発刊された本で、うん、だから僕らは SF と共に歩んできたかもしれないという。
そうだよ、だってあのドラえもんでね、うん、ね、あのアトムで産湯を浴びてね、うん、ドラえもんにミルクを飲ませてもらってっていう感じで来てるんだよね。
で、もう一つだけちょっと話して、今、うん、まあ僕いっぱい本持ってきて、僕の前に先ほど紹介したボッコちゃんって、うん、星新一の本があるんです。うんですけど、もう表紙破れ の、うん、あの本当になんとなく表紙がくっついてるような感じのボロボロの本なんだけど、うん、これって知ってます？これ、うん、あの本の神様が住んでるって言うんですよ、こういう状態、
そうなの、
うん、この本に本の神様が住み着いてこうなったと言って、そんだけ大切にされた本のことを言うという、
あ、そうなの、うん、あ、神様だったんだ、
ね、ね、ちゃんと神様が住むまで本を大切にしてるってすごいですね。
いや、ただ、あとだけ
です。物持ちがいい。
ただ、あとだけです。はい、すいません。
じゃあ、うん、最後のクリスマスソング、
はい、お願いします。ブラックコミュニティではですね、
はい、
もうこの歌しかないって。
この歌しかない。なんだろう。
久保田俊信が言ってました。すいません。はい、This Christmas っていう歌なんですけどね、
うん、
歌ってる方はね、
はい、
ちょっと今、瞬間度忘れしちゃったんですけど、ちょっと、ドニーハザウェイ。
ドニーハザウェイ。
ドニーハザウェイ。ドニーハザウェイの、うん、This Christmas です。どうぞ。はい、はい、ドニーハザウェイのThis Christmas でしたね。
わ、いい曲です、ね、
これでね、
う
ん、あのニューソウルの、ね、4人衆、うん、スティービー・ワンダーでしょ、
はい、
カーティス・メイフィールド、
はい、
マービン・ゲイ、
マービン・ゲイ、
マービン・ゲイかけたっけ、かけたか、
マービン・ゲイは平東生さんが
かけたな、
かけた、うん、
でドニー・ハザウェイ全員かかりました、
全員かかりましたね、
なんとかなんとなく、
あ、本当
すっきりしましたからね。
レイ・チャールズとかはここに入ってこないの、
あれニューソウル、ニューソウル、ちょっとあのオールド、オールドスクールになっちゃうので、
ブルース系になっちゃう
ね、そうなんですね、ということで、
はい、
ね、SF 談義はもう尽きないのですが、う
ん、はいはい、
あの多分書いたことある SF、
書いたことはない、
ない
ない。
田中さんは？
僕ね、あります、
あ、俺もやっぱり、
うん、書いた、
そういう気がしたんだよ、
ね、結局ね星一っぽくなっちゃう、
うん、そうなんですよ、
うん
うん、僕はね老人が、うん、そのいっぱいいるんでね、
うん、
そのいなくなっていくっていうことなんだけど、
うん、怖いね、
あの食料になっちゃってるっていうね、
ああ、それ書いたの、
うん、
それであるよ、それ
あるサイレントグリーンとかさ、
そうそうそう、ソレントグリーン、
うん、あ、ソレントグリーンか、
あの、ね、あの諸星大二郎の、うん、諸星大二郎から言い忘れちゃったね、
あ
れ、ね、でもあった、
うん、
それで、ね、その食料工場にね少年がね行くわけ、
うん、
そうするとぐじゅぐじゅにされてる人間を見るわけよ、
うん、
で顔がこうやってカーって出てくるわけさ、うんうん、そういうのありましたよ、
僕はだからね、
そのすごいね、
その隔離されて全部 AI でなんかその画像はあるんですけど、家族はそれとあの接触するわけですよ、で老人のそのみたいになってて、で実は肉体はなくもうすでに食われて食料になっていて、それ記憶とかそういうのが AI に残ってて家族とそのやり合う
ってい
う内容だったんですけど、
それ何かに応募したの、
うん、星新一賞に
落ちました、星新一賞落
ちました
落ちました、
ああ、そうか、すごいな、いや俺はまあいいや、
言わない、あるんでしょ、
俺もあるよ、
ま
あ、
俺もちょっと思い出したよ、
俺何本も書いたよ、何本
も俺の話先にしていて、簡単な話だから、遠距離恋愛して大学の時、うんうん、でもちろん同心誌いっぱい読むわけですよ、うんうん、したら手紙書くことないじゃん、あの頃電話も高いしさ、すっげえ、だからあの手紙の中に短編小説書いて送ってた、彼女、リスナーは、リスナーじゃない、あの、読者は一人しかいないというね。
素敵な話じゃない、随
分。大体、星新一のパクリだけどさ。
パクリ、
うん。沖縄は、
マボーは何、
僕はね、うん、 未来の作家が、有名な作家が若い頃の話なんだけど、うん、その若い頃、貧乏のアパートにいるわけよ。
うんうん、
で隣の人がなんか不穏な雰囲気なんですよ。
うん、
で、種を明かすと、タイムマシンで旅行して、その有名な作家の若い頃の貧乏生活をみんなで見に来てるわけ。隣からこう覗いてるわけさ。あの作家が若い時は、なんだこんな情けないことしたんだ、みたいな感じで。うん、で、そういうツアーの話、ね。
面白い。
そう。っていう話をね、書いたんですけどね。うん、まあ、どこにも出してないし。
どこにも出してない。
娘に。
よく覚えてたね。
娘に読んでもらいました。娘にね。うん、面白くないって言われました。はい。うんすいません才能ないね俺たち。
いやとんでもない。あとさもうせっかくクリスマスだから星一で、うん、俺以前飲んだ時話したことあると思うんだけど、うん、もういまだにこの星一の短編のこの話を一生懸命探してるんだけど、どこに載ったかも分かんなくて、
言ってくれよ、
うん、でサンタクロースがこう、うん、お家に待ってる この世で一番不幸な人のお家が日本にあって、うん、そこにサンタクロースが行くわけですよ、うんうん、プレゼントを持って、うん、そしたらこの人が違うと自分じゃないと、うん、自分よりちょっと不幸な人がそこにいるからってから その人にいてって言ってそれを4か所5か所ぐらい回ってサンタクロースが気づいたのは僕が一番素敵なプレゼントをみんなからもらったという、うん、星新一の小説があって
うまい
あれをもう一度読みたいんだけど未だに探しきれない
。いい話じゃない。
純駆動行ってはパラパラ題名読んでるけど、うん、
まさにオチが今もうクリスマスと SF がつながったっていうことで ね、うん、いい感じできてますよね。
いい感じできましたね、はい、
ということで、ね、SF 談義も話は尽きないのですが
楽しかった、
ね、そろそろ
お
開きにしないといけない状況なので、はいはい、次回のですね、
はい、
放送は1月8日
来年、
うん、来年ですよ。
あ、待って、もう一つ重要なこと忘れてた、
はい、どうぞ、
皆さん、うん、今日はなんで麻婆ターボー2人で最初始めたかというとですね、うん、4年目に突入しました。
ああ、そうでした。
そうそう。今日、4シーズンということで、うん、それで、まあ、区切りのいいところで2人で出ましたというところで、うんうん、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ、
すいません。すいません。
はい。
じゃあ、私、今、
言ってよろしいですか。お願いします。すいません。
次回の放送は1月8日。
はい。
ね、8日というとね、あっと申し訳ないんですけど、8日のことですからね。
8日ですね。
水曜日、20時からですよ、まだ。
末広がりでスタートですよ、
8日。今度ゲストいますから。
ゲストいます。ね、
78.0MHz、
はい、
FM 那覇でまたお会いしましょう。
よろしくお願いします。
今日は田中さん、またどこでも電話でロンドン帰るんですか。
そうですね、
うん、そうですか。
帰ります。
じゃあ僕たちも連れてってください。
ぜひぜひアベイロードで歩きましょう。
じゃあそこ の, パブで飲みましょう。
時空、うんうん、で繋いどいてください、うん、
はい。じゃあそれで
待ってます、
はい、よろしいですか。
はい。
マボ
ーターボーの
まちづくり
ハッピーレディオでした。メリークリスマスです。
クリスマス、はい。